はい、それではガラテヤの一章の11節から見ていきますですね。11節から見ていきます、このガラテヤ人への手紙はそのガラテヤ地方にある、諸教会にユダヤ主義者と呼ばれる偽教師たちが入ってきているというのが背景になっています。でパウロが立て上げていったこれらの教会のそのすでに建てられている教会の中に入って、このパウロの評判を、引き落とすようなことを行うことによって、自分の教えに、引き寄せようとしたわけなんです。偽の福音を語ったわけですね。でそれが何かって言ったらパウロが教えているようなイエスを信じる信仰によって救われるということだけではないんだと。これ巧妙ですよね。否定しないんですよ。だけではないのだと。で割礼を受けてモーセの律法を守ってユダヤ教徒になって初めて神の国に入れるのだと、いうことを言ったんですね。これがもともとユダヤ教の中にあるわけですね。ユダヤ教というのはユダヤ人がゆえに神の国に入られるわけです。で割礼を受けるというのは契約の民の印であって、そして律法を守って神の国に入るということなので異邦人が神の国に入るには回収する必要があるんですね。でその回収の、青年男子じゃなくて男子であれば、男であれば割礼を受けですね、そしてそのさまざまな回収の手続きを取っていく、これを異邦人に進めていった、教えていったのがユダヤ主義者と呼ばれるわけですね。でこのそこにその、話をですね、深く話していくのは3章からこの、いわゆる神学的な内容になっていく、難しい言葉を使っちゃいますけど、いわゆる教えそのものの内容を、論理的に話していくんですけれども、この1章とそして2章はパウロの個人的な証経験ですね、このことを話して、そして初めに1章で話しているのは福音は人によるものではないっていう話なんですね。人によるものではなく直接イエス・キリストが私に啓示ご自身を啓示してくださったのだということがこの1章の内容になっているわけなんです。でユダヤ主義者はですね、この人から教えられたものということを強調していくわけですね。まずエルサレムのこの、私たちはエルサレムから来ていると、そして人たちからのこれが教えなんだと、私たちが教えてる方がね。でこうやってあと、人からの教えということを強調していたんですけども、福音というのは神の福音であり神の教えでありですね、もちろん私たちは聖書を読み人の教えから受け取ってるんですけど、皆さんも、方向性は同じで御霊によって福音の真理を掲示された示されたんですよね。このことこれがね後半でも語られていきます。11節、兄弟たち、私はあなた方に明らかにしておきたいのです。私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません。私はそれを人間から受けたのではなく、また教えられたのでもありません。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのですということで、この、パウロを引き落としていた、このユダヤ主義者たちはですね、おそらくこういうことを言ってたんです。彼はこれパウロは12人たちから福音を聞いたは聞いたけどもまだ未熟であると、にもかかわらずこのようにあなたに伝えてきたんだと、イエス・キリストを信じるだけで救われるっていうのはじゃあそうじゃないんだよ実際はと、ユダヤ人にならなければ救われないんだと、このように、言っていたんだと思うんですね。そこでパウロはですね、事実を明らかにするんです。人からじゃなかったし神人によるものじゃなかったし、イエス・キリストの啓示なんだということです。これが事実でした。で、ちょっと読んでみましょうかね。使徒の働きの9章1節から、 1節から長いですけども8節までね、私がお読みします。1章9章の1節から8節までです。さてサウロは、これはパウロのことですね、なおも主の弟子たちを脅かして殺害しようと息巻き、大祭司のところに行ってダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道のものであれば男でも女でも見つけ出し縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。ところがサウロが道を進んでダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼の周りを照らした。彼は地に倒れて自分に語りかける声を聞いた。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。彼が主よ、あなたはどなたですかと言うと、答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたがしなければならないことが告げられる。同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えないので物も言えずに立っていた。サウロは地面から立ち上がった。しかし目を開けていたものの何も見えなかった。それで人々は彼の手を引いてダマスコに連れて行ったと、いうことなんですね。もう明らかにイエス・キリストが現れてくださって、それでパウロはこの福音を知ったわけなんです。どうしましょうね。はい。はい。そっちは大丈夫じゃないかな。はい。で、人によるもの、人間によるものという、このことですね。これ巷ではいくらでもありますね。巷っていうのはその世間では福音は人によるものと言われているわけですね。だって神によるものって言ったらちょっとね、自分自身が信じていかなければならなくなりますから、そう言わざるを得ないわけですけれども、私が宣教地にいた時に、以前住んでいたところに政府がですね発行している英語の本がありました。英語の本ね。政府がイエス・キリストの生涯についての本を発行しているんですね。でそれを手にして、結構ちゃんと書いているなと思ったら、最後が Jesus died、 イエスは死んだそれで終わってるんですね、福音書を見たら3日目によみがえったで終わってるわけで、そして天に上がったっていうね。でも天に上がったは使徒の働きだから、3日目によみがえったで終わってるんですよ。でキリスト教の最も大事な年間行事はイースター復活祭でありね、いやいやいや、すごい改ざんだなと思いましたが、いやいや、日本の教科書だってね、私覚えてますよ。中学生かな、高校生の時に倫理っていう教科書があって、あとは世界史もそうだったかな、とにかくイエス・キリストが出てくるんですけども、キリスト教の創始者であって、何もそっちはね、十字架どころ、こっちはさ、イエスは死んだで終わってるからまだいいじゃん。だけどなんか教えを説いた垂れたぐらいでもうそれで終わってですね、十字架も復活も何もないわけですよね。もっとひどいかもしれない。でですね、この宗教についてたくさん、三大宗教、いわゆるイスラム教とユダヤ教とキリスト教について多くを語っているイケミミアピーラさんは、今わざとピーを入れたんですけども、有名な、あまりにも有名な方なのでね、で彼がですね、この宗教を知ってるかのようにですね、三大宗教話していくんですけれども、こう言うんですよ。キリスト教についてはイエスは復活したのではないかなと後になって思った弟子たちが後でキリスト教を作ったと。いかがでしょうか。復活を固くなに事実として受け入れないんですね。でもね、これね、裏返したらそうですよ。イエスは蘇ったっていうふうに言っちゃったら客観的にもやばいんだよね。じゃあ自分どうするのって話になってくるじゃないですか。ね、だからそういう人間によるものだと、人間が作ったんだと、この話は、ということを言うわけなんです。でこれ人間によるものではなくて、また教えられたのでもありませんっていうね、ここも大事な言葉で、ユダヤ教には先祖からの言い伝えがありますから、その この九伝律法というんですけども、この書かれているトーラ、この、言葉ですね、聖書の言葉をどうやって守っていくのかとですね、この例えばね、この労働してはならないっていう言葉で、じゃあどこからどこまでが労働なのかと、このでちょっと大きめに作っておかないと間違ってその労働してしまったらやばいからっていうことで、このそれをね、具体的にこういうものが労働なのだって言って、これがね、口伝律法だから口で伝わってまだ明文化されてない、この、書かれていない律法っていうのがあって、これもねパリサイ人は熱心に守ってたんですね。で例えば床を担いで歩きなさいというのは労働にそのちゃんと書いてる、あの今ミシュナっていうんですけど、書かれてるんですけども、あのそれを言われてたんです、ちゃんと。でミシュナ、これを床を担い でこれ安息日には労働だからやってはいけないということですね。あとは唾をつけて泥を作るとかね、これもねダメだってね、そんなの書いてるのと思ったら、あのイスラエル旅行でにあのメシャニック中のアーノルド・フルクテンバームさんがね説明してました。ちゃんとねあのミシュナこの文書開いて読んでくれたんですよ。安息日にしてはいけないことっていうの書いてるの、ちゃんと。でイエス様は意図的にあれちゃんあの生まれつきの盲人にこれやって安息日だと分かっておやりになったわけなんですけれども、こうやってですね、このイザヤの言葉を彼らは行ってたんです。つまり、人の教えを教えとして教えてるだけだということをですねやっていたわけで、ですからねキリスト教会もね気をつけなきゃダメなんですね。必ずしも聖書に書かれていないことを同じ権威を持って教えていく傾向が出てくるっていうことはあり得るんですよね。例えばあの、まあ、これちょっと牧師トーク、あの牧師トークってさ、これあの牧師が集まると出てくる話題があるんですよね。例えば聖餐式ね、聖餐式牧師じゃなかったらやばいじゃないですかって、これねどこに書いてんの、聖餐式牧師がやんなきゃいけないって。でバプテスマ牧師が授けなきゃ、誰が、でもパウロは誰が授けたかっていうことを言わせないようにしてたでしょ。で3000人がねバプテスマ受けたっていうのは最初の日ペンテコステの時、あれ無理だよ無理、3000人で多分ね受けた人がその場で次の人を授けたんだと思う。ああそうしないと無理では、ね、だからキリスト教会もこう人の教えを教えていく、だから別にいいんですよそういうのね、あのやはりこう人間の、やっぱりこう知恵っていうか、ここではじゃあこういうふうにやっていきましょうっていうのがあってもちろんいいわけなんですけども、それを同じ権威を持ってね聖書とこの語っていくという、まあ、問題が出てくるわけですよね。でねこのね、また教えられたのでもありませんというパウロね、ユダヤ主義者にも攻撃受けてたけど今も受けてるんですよね。これも興味深い、巷ですよ、また巷ね、今のキリスト教はオリジナルから離れていてパウロによって歪められたんですとかってこういうのがあるんですよね。でね、このちょっと引用します、これ本当に書いてあることね、引用しますよ。イエスの教えをその反対のものへとことごとく歪めてしまったパウロが、そしてキリスト教会が鋭く攻撃されることになるのである、ね、でこれ一つね。もう一つ、キリスト教とはパウロが咀嚼して理解した再構築したパウロ教という新興宗教なのである。では本当のキリスト教とは、それは4福音書だけである。なんかかっこいいこと言ってるよ ね。これはね田川健三って有名な人です。これね新約聖書学者 で言ってんだけど、すごいことこれちょっとみんなね目が点になりますよ。イエスという男っていうのを書いたんですね。だから多分あの皆さん検索したら出てきますよ。でね、彼は神は人間の創造物であり、神を信じないクリスチャンが真のクリスチャンだと。神を信じるっていうのは偶像で、神を信じないクリスチャンが本物のクリスチャンだと。イエスは人間としての男であるイエスを信じますという内容になっているんです。こうやってオリジナルはイエスなんだよと言ってパウロがこれを歪めたんだって話をするんですね。だから古く新しい問題なんです、ガラティア書ってですね。で、なんでか分かります？ パオロがねオリジナルから離れてるっていうことができると、あの一過性のあのパレスチナって、あの今のイスラエルね、イスラエルで起こった一つの宗教に収めておくことができるから、パオロが述べ伝えた福音によって、その働きによって、日本人も含めて信じる者に救いを与える神の力、つまり信じなければ罪に定められるっていうのも日本人にも当てはまるわけですよ。それが嫌だから、うん、あそこの2000年前のあのパレスチナの地に収めておきたいんですよ。そして参考にね、参考の宗教ね、これはいい教えですに収めたいんですよ。イエスを主とすることを教えているからね、うん、でも異邦人は関係ないですね。でこういう、まあ、動機が働いているんですね。でもだからそれをもう粉砕するのがこのガラティア書です、ですね。イエス・キリストの啓示によって受けましたと、この神からのものである、イエスご自身のものなんだと、このパウロが伝えていたものがですよ。で啓示っていう言葉はもともと覆いが取り除かれるという意味になっています。まあ、パウロにとってやっぱ覆われていたんですね。律法に精通していたけれども、熱心だったけれども、キリストの栄光が隠されていたんですが、復活のイエスにお会いして、それこそキリストがこの律法と預言者の成就であることが明らかにされたわけなんですね。で次にパウロは自分がどのようにして改心したかを話していきます。で人から来たとか人に教えてもらったっていう主張に対してですね、そんなことできるの、この私を見てと答えるんですよ。何かって言ったら 180%、 あ180度だ、間違った、180度パウロの人生変えられたんですよ、ですね。神からでない、神からだとしなければ変えられるその力なんてないですよね。13節、ユダヤ教のうちにあったかつての私の生き方をあなた方はすでに聞いています。私は激しく神の教会を迫害し、それを滅ぼそうとしました。あの後ろ窓開けましょうかね、またね、はい。ガラテアにいる人たちにすでにパウロは話していましたが、教会の迫害者だったんだと、まあ、いうことです。これ午前礼拝でも話した通りですね。で、宗教に熱心だった、このユダヤ教に熱心だったものがなぜ迫害者になったのか、イエス様はすでにお語りになっていました。ヨハネの16章の2節ですけれども、人々はあなた方を街道から追放するでしょう、実際あなた方を殺す者が皆自分は神に奉仕していると思う時が来ますと。彼らはそれを行うことが神に奉仕していると思っていたんです。ですか。で熱心だとそれだけ神に仕えているわけでしょ。だけどそう思って真逆のことをする、迫害をするんですね。でパウロはローマの10章の2節3節でこう言ってます。私は彼らが神に対して熱心であることを証ししますが、その熱心は知識に基づくものではありません。彼らは神の義を知らずに自らの義を立てようとして神の義に従わなかったのですということで、自分の義を立てようとしたんだと。神の義に基づかなかった、従わなかったってこう言うんですよ。熱心であるがゆえに、その自分が自分の義を立てていく、正しくなろうとしているわけであって、それで神の義を知ることができなかったというふうに言ってます。だから神の義は信仰によってのみ受け取ることができるわけだから、できなかったんですね。でこれがね迫害者となっていく理由なんですよね。 キリスト者とてですね、熱心であることはいいんですが、しかし御心を損なうことが多々あります。そうなんですか、多々あるって言いましたよね今。はい、多々あります。いつの間にか神の義を、その熱心さから自分自身の義にすり替わってるんですですね。でもう一つ、パウロのように迫害をしている理由があります。それはね、自分に負い目があるっていうか、心当たりがあるからなんですよ。こう言ってます。イエス様は言われたんですね、使徒の働きの26章の14節で、サウロサウロ、なぜ私を迫害するのか、トゲのついた棒を蹴るのはあなたには痛いと。パウロは、まあ、その時サウロですね、あのステパノの説教を聞いていました、おそらくは。そしてステパノが石打ちの刑になった時に、石打ちをしているたちの着物の番をしていましたですね。で、同意していたんです。でそれから、この、順序立てて読むと、パウロは激しい迫害を行っているということで、ステパノを通して神の証が焼き付いてしまったんだと思います。でこの牛なんですね、これ月棒というのがあって、トゲのついた棒とありますけれども、牛が耕すときに、あのこの農耕器具持ってるじゃないですか、耕している人が。で牛が前にいるんですけど、なんかあの蹴るんですよね、あのなんかちょっと居心地ないとか反抗しようとすると蹴る、危ないじゃないですか。でその蹴るから、あの月棒っていうのをやって、この蹴るときに当たっちゃうところですね、こう当たっちゃうところがあって、その棒に当たる、だから蹴れば蹴るほど痛くなっちゃうんですよ。でこれをやっていた、自分で自分を傷つけていたんです。でパウロはうすうすこれが本当ではないかと思うわけなんです。だからこそそれをこう、なんかその迫害に、その反対方向に行くわけなんですよね。だこれが正しいと分かって いるからこそですね、あのその反対、この激しく反対するということになっていく。まあこれもね、あの十分今でも起こりますよね。強く反対をしていく人が何でするかって言ったら、それはもうなんか図星だからですよ。うん、ですね。でいずれにしても、このパウロが迫害者だったのに福音宣教者になったわけですから、神によるものでなければ、神の恵みでなければ、どうやってこの変化を説明できるんですかと。人によるものじゃないよとですね、人から教えられたものでないよとですね。イエス様が直接介入してくださったわけであって、私たちも人に教えられたとか、これは参考になると言ってイエス様信じますと言ったところで、どこかで簡単につまずきます。そうですね、ちょっと何か都合悪いことあったらもうつまずきますよ、簡単に。変えられているのは神の恵みによって、人ではなく神ご自身の御霊によって変えられているからですね。14節、また私は自分の同胞で同じ世代の多くの人に比べはるかにユダヤ教に進んでおり、先祖伝承に人一倍熱心でしたということで、先祖の伝承にも熱心だったと。このパリサイ派ですね、このパリサイ派ってさっきも説明したように、口伝立法もこうものすごいこう受け入れているわけなんですね。この今の超正統派とか正統派の人はパリサイ派の末裔と言われているんですけれども、やはりこの自分が聖書を読むんですけれども、もっと多くその解説も読んでいくんですよね。つまりミシュナとかタルムードとか読んでいくわけで、この先祖の伝承にも非常に熱心であったわけなんですよ。 でね、人一倍って書いてますね。この彼は抜きんでてだったんですよね。まあ簡単に言ったら授業で、このなんか俺はね、このもう大学出て一流大学出てたんだよとかなんだかってさ、なんか言ってたり、で、いやパウロは実は東大出身だったとかさ、分かんないけどさ、なんか分かんないよ、こういなんかお互いに威張ってるところでさ、でこっちで何かこうすごい謙虚にしてるクリスチャンがいて、いや実は東大出身だとか、そんな感じですよ。まあイメージ的にね、もうダントツだったんですよ彼が。で、偽教師たちは律法を振りかざして守らなければいけないと言っていたわけなんですけども、そんなことを言ってるんだったらパウロがそもそもその道をもう突き切っていった人なんですよね。で、前回も話しましたが、律法をきちんと守ってないから律法を振りかざして他の人に強要するんですよ。まともに受け止めた人であれば到底追い切れないことがわかるわけです。で、ペテロがですね、このエルサレムで異邦人に律法を守らせようというふうに言ってる人たちがいたので、こう言いました。そうであるなら、なぜ今あなた方は私たちの先祖たちも私たちも追い切れなかった首輝をあの弟子たちの 首にかけて神を試みるのですかと。私たちも先祖たちも追い切れなかった。聖書を見たら先祖たちも追い切れてないんです。で、私たちもと正直にペテロもその自分が律法を守れていないことを言っているんですよね。あ、興味があったね。これ私がアメリカ、まあ訪ねた時ですね、メシアニック・ジューというイエス様を信じる人たちの集まりですね。まあ、タバタの時もね、この一緒にその方々と場所を使ってましたけれども、メシアニック・ジュー、まあイエス様を信じるユダヤ人の人たちですね。面白いこと言ってました。これちょっとアメリカ的なジョークなんですけど、その牧師さんがね、私たちユダヤ人こそが律法を守れてないことをよく知っているって言って、中華料理食べてるもんねユダヤ人とか、なんか言ってですね、中華料理ってこうテイクアウトでね、よく食べるんですよ。で、中華料理にこそがですね、豚肉だからもうとにかくそこにはいわゆる汚れているもの、コーシャーでないもの満載なんですよね。で、ユダヤ人がよく食べてる。で、こういう話とかさ、あとまたイスラエルの話も面白くて、イスラエルで豚のポークを出してるお店なんてほとんどないんですけど一軒あってですね、そしてそこをなんかこの日本人の旅行のねグループの人たちが、まあ、行くわけですよね。で、それで申し訳ないですねっていうのをガイドさんにね、ユダヤ人のガイドさんだからね、申し訳ませんって言って、何言ってるんですかってこのユダヤ人のガイドさんが言うわけ。ここに来たくてしょうがなかったんですこの二重構造ですよ。その守れてないって分かってるんですね。で、このように擁護した、この異邦人を擁護したペテロでさえが、次回2章で読みますが、アンティオキアの教会においてエルサレムから割礼派の人たちが、ユダヤ主義者たちが来たって聞いてですね、いつの間にかそこで席を立っちゃった異邦人とね、飯を食ってたのに離れたから、パウロが人々の面前でね、こう言ったんです。あなた自身ユダヤ人でありながら、ユダヤ人ではなく異邦人のように生活しているのであれば、どうして異邦人にユダヤ人のように生活することを強いるのですかって本当に恵みの中に立つことって難しいですね。どうしてもそのなんちゅうのかな、今までのしきたりですよね。で、これの中に戻ってってしまうというものがありますけれども、それを突っ切った人がパウロであって、で、それで律法はそれを守って自分の義を達成することが目的ではなくて、神のみが正しい方で、キリストにあって初めて義と認められるということを知るためのものなんだと。律法というのはキリストが明かしされているものなんだと。それが律法を違反して死を要求される、これまでもですね、イエス様が十字架に死んでくださったことによって満たしてくださったわけなんです。で、15節です。しかし母の胎にある時から私を選び出し、恵みを持って召してくださった神が、異邦人の間に御子の福音を伝えるため、御子を私のうちに掲示することを良しとされた時にと、 ここ大事ですね。しかしっていう言葉、聖書の中でしかしっていう言葉があったらね、これ注目してください。で、今まではこうだったけど、しかし今はなんですよ。すごいこれね、福音ですね。以前はこうだったけれども、しかし今はね。でも私はキリスト、誰でもキリストにあるものは新しく作られたものです。古いものは過ぎ去りました。すべて新しくされたのですというこの経験ですね。で、母の胎にある時から選び出してくださった、これ午前礼拝で話しましたね。神の恵みで、自分が行いを何もしてない時に善悪を知らないうちに選ばれていて、キリストが掲示された、これが復活のイエス様に彼があったわけなんですよね。でですね、異邦人に福音を述べ伝えるためという書いてありますけれども、アナニアに対して、さっき午前中話しましたね、アナニアにこの主が語ってくださったと。で、かなりためらったんですよ。だって迫害者なんだから。けれども、行きなさいと。で、こう言いました。あの人は私の名を異邦人王たち、イスラエルの子らの前に運ぶ私の選びの器ですと。ということで、異邦人に福音を運ぶ私の選びの器なんだということなんですね。前回話しましたか、忠実なものと神が認めてくださったとパウロが第一テモテの一章で言ってますけれども、そこで認めてくださったという言葉がですね、なんかずっと忠実だったから今までの人生の中で、それで認めてくださったって言ったんじゃなくて、罪人であった時に選ばれて、もうすでにそこで認めておられるんです。で、ここもそうです。アナニアからに対して主が言われたのが、主にが語られたのは、パウロが迫害者であるにもかかわらず、もう選んでいて、選びの器としていたんだっていうんですよね。で、これが飯です。皆さんどうですか、ギャップがあるでしょ。今の俺と私と飯っていうのがあまりにもギャップがありますよね。で、これが恵みなんです。で、これを恐れ思ってですね、受け入れていく、はい分かりました、悔い改めて、はい分かりました、これ受け取っていく、応答していくことが、まあ、信仰っていうか、信仰の歩み、決意ですね。で、この異邦人の間にっていうのが、これが強烈なんですよ。このアナニア、受け取ったアナニアも、これ聞いたアナニアもびっくりしたと思いますね。ユダヤ人の信者の間でさえそれは共有がほとんどされていませんでした。少しずつでしたね。で、ペテロがコルネリウスと会った時に、まあ、かなり大きくこうガラッと変わっていったんですけれども、でもやはり異邦人の間にっていうのは、これね、ユダヤ人にはもう耐え難いことですね。ユダヤ教というのはユダヤ人になるからこそ救われるんです。真のユダヤ人になるべく努力してるんです、彼らは。で、パウロがエルサレムに戻って、で、そこで騒動が起こったんですね。パウロ自身のことによって、で、騒動が起こった時に、パウロはその皆の前で証しをした。その時にヘブル語で話を始めたから、皆は静まったって言うんですよね。で、それで証しをしてきました。私は激しい迫害をしていて、みんな知ってるはずだと、この知ってる人たくさんいると、私のこと。そしてイエス様に会ったと。で、ここまで信徒として聞いていたんですけども、イエス様がパウロに、行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に使わすと、こうイエス様が言ったと証ししたら、人々が声を張り上げて、こんな男は地上から覗いてしまえ、生かしておくべきではないと言ったんですね。なんでここまで変わってしまうのか。先ほど言った通りです。異邦人そのまま救われるっていうのはありえないという、ことからなんですね。しかし、聖書を冷静に見つめるならば、立法と預言書の中に異邦人への救いは証しされていて、イスラエルはむしろ世界の光であり、イスラエルを通して異邦人が メシアを知り、そして救いが与えられることも書かれているわけであって、ユダヤ教の教えが神の証とずれていたわけなんです。そして大事なことをですね、話しますと、イスラエル自身が立法を守り行うことができず、神に背き続けていったというのが旧約聖書の証です、歴史ですね。で、バビロンによって捕らえ移されてしまう、その直前にエレミアに対して、エレミアを通して神が語られたのが新しい契約で、新しい契約の内容というのは、石の板にこのに書かれている立法はもうことごとく彼らは破ってしまったけれども、今度は彼らの心に立法を書き記すと。それによって、つまりこれ言い換えると、聖霊によって心が変えられて神に従うようになるということです。それで神との関係が回復するということなんですね。で、ここにおいてはね、ユダヤ人も異邦人も差別がないんですよ。だって信じて聖霊によって変えられるっていうことは異邦人もできるから。コルネリウスに、この福音を語っていたペテロですけれども、その時に聖霊のバプテスマを彼らは受けたんです。つまりこの信じて受け取っていただけなんです。で、信じて受け取って心が清められるっていう経験をするわけですね。ここには差別がないから、ペテロはこう言いました。私たちと彼ら異邦人の間に何の差別もなく、彼らの心を信仰によって清めてくださったのですということでね、この異邦人にも救いがもたらされるんですよ。全然聖書に違反してない、むしろそれこそが聖書の教えだと、旧約聖書ですよ、教えなんだということです。そして16節、私、後半ですね、私は血肉に相談することをせず、私より先に使徒となった人たちに会うためにエルサレムに登ることもせず、すぐにアラビアに出て行き、再びダマスコに戻りました。パウロは御子を私のうちに掲示することを良しとされたときに、ね、血肉に相談しなかったと。イエス様が自分のうちに掲示されたんですよ。皆さんもね、まあ、パウロと全く同じ経験ではないですけども、キリストが、御子が自分に明らかにされたわけでしょですね。で、された時に人間的な解釈を加えたりとか、人間的にそれをちょっとこうなんかいじるっていうか操作するってできないですよね。むしろやっちゃうとなんかおかしくなってっちゃう。巫女が明らかにされたこの霊的な啓示は、そのまま純粋に保っていく必要があったわけですね。で、キリストを信じる者たちは、ヨハネの1章の13節で、血によってではなく肉の望むところでも人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのであるということで、イエス様に出会って人間的にそのことを経験を説明することは人間的にはできないから、私は主に会いましたとしか言えないわけなんです。で、そして人となった人たちのためにエルサレムに登ることもしなかったと。で、これが、ユダヤ主義者たちがパウロについて言いふらしていたことだったんですけども、そんなことしてないよと、つまり人たちに会ってないですと、他の人から教えられたっていうことでないですということなんです。で、人たちに会いますけど、後になってそれは交わりをするためであって、教えを請うためではなく、むしろ、このお互いにそれぞれが啓示を受けて、それで神を褒めたたえているわけなんです。第一ヨハネの2章の20節に、あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、皆真理を知っていますと、このように言ってます。もちろんね、イエス様を信じて救われて、その知識が不足しているのでいろんな過ちはしますよ。しますが、 本当に救われているのであれば、その人は直接聖霊によって生まれたのであってですね、その啓示を受けているわけなんですよね。これが大きな違いですね。教えもちろん受けますよ。受けますけど、人からじゃない。人を通してもない。通してっていうか、その聖霊が働かれるからですよね。それがだからカルトと呼ばれているグループとの大きな違いで、教えを受けてがんじがらめに、いわゆる洗脳っていうか、いわゆるこうもうガチッとやって、でそれがなければ保つことができないような、このがんじがらめではないんですよね。自由があるんですよね。そしてすぐにアラビアに行き、再びダマスコに戻りましたと言ってます。これが使徒の働きの9章を読んだだけではわからない。なんかその9章、ルカが書いた使徒の働きだけを読むと、ダマスコから直接エルサレムに行ったかのように書かれてますけれども、実はルカはそこは省略していて、パウロが自分自身でアラビアに行ったと、こうやって証言して、後で偽ることは、偽ってはいないと言ってるから本当にアラビア行ったんですね。でこれがこのアラビアって一体どういう感じかというと、ダマスコってね、このあるとすると、こうシリアの地域なんですよ。シリアのダマスコ でこの下って何かって言ったら、今ではヨルダンですですね。ヨルダンで、アラビアというとどうしてもサウジアラビアの方を思い出すと思うんですね。アラビア半島のサウジアラビアけれども、アラビア半島ってもっと内陸の方までアラビアと呼ばれていて、まさにアラビアのロレンス、名作のあれはヨルダンが舞台です。覚えてる、ほらアラブ人たちとすごい赤羽に行くまでね、航海の方のさ、赤羽に行くまで何にも水がないところを歩かなければいけないって、あれ現場はロケ地はヨルダンです。はい、私も行きました。感動でした。でアラビアに行ったと、で当時は非常に大きな王国がナバタイ王国というのがありました。でそのアラビア人 の国なんですね。貿易商人たちの国ですね。で首都が有名な、インディアナ・ジョーンズにも出てきたペトラですよ。ペトラ、うん、ですのでコリント第2の11章の最後に興味深いことをパウロが書いていて、ダマスコでアレタ王の代官が私を捕らえようとしてダマスコの人たちの町を見張りましたが、私は窓からカゴで城壁伝いに吊り下ろされ彼の手を逃れたのでしたとありますね。アレタの代官って、これアレタっていうのがナバタイ王国のアレタス4世のことです。アレタス4世の時にナバタイ王国っていうのは一番栄えていて、ペトラに行った人は、ペトラに行った人を覚えてますかね。この中にいますよ、ペトラに一緒に行った人がね。だから行ってないなんて言わせないですよ。もう私が証人ですよ、ね、このずっとシークっていうこの細い道を通ったらですね、ものすごい綺麗なインディアナ・ジョーンズにも出てきた、あれ宝物殿といいますが、あれがアレタス4世の墓ではないかと言われています。でダマスコの方まで支配権が広がっていた可能性がありますね。広がったんですよ。だから代官が、お代官様がいたんですよ。で、ユダヤ人が殺したいと思ったけど、お願い、いいかって言って、おおいいんじゃないとか、なんでそういう感じですよね。でそれでね、殺そうと思って、これで使徒の働きの9章につながっていくわけなんですけれども、アラビアに行ったのはですね、おそらくはやっぱり啓示があまりにもすごいので、その思い巡らす時間だったんじゃないかなと思うんですよね。パウロ自身がですね、そして整えられる時だったんじゃないのかなとこう思います。そしてまた再びこのダマスコに戻ったと。でそして18節です。それから3年後に私はケファ、これペテロのことですね、ケファを訪ねてエルサレムに登り、彼のもとに15日間滞在しました。しかし主の兄弟ヤコブは別として他の人たちには誰にも会いませんでした。神の 見舞いで言いますが、私があなた方に書いていることに偽りはありませんということでね、使徒の働きの9章の23節に、このユダヤ人たちがダマスコにいたパウロを殺そうとしていることを書いてるんですね。そしてかなりの日数が経ちって書いてます。だからここに当てはまるんじゃない、3年のこと、かなりの日数で。その後に読みますね、26節から28節、9章使徒の働き。エルサレムについてサウロは弟子たちの仲間に入ろうと試みたが、皆彼が弟子であることは信じず彼を恐れていた。しかしバルナバはサウロを引き受けて人たちのところに連れて行き、彼がダマスコへ行く途中で主を見た様子や主が彼に語られたこと、また彼がダマスコでイエスの名によって大胆に語った様子を彼らに説明した。サウロはエルサレムで人たちと自由に行き来し、主の御名によって大胆に語ったということで、この使徒の働きの話とこのガラテヤ書のパウロの証言がなんか違うように見えるんですね。だって人たちと会って行き来したって書いてるんですよ、こっちは、この9章は。けれどもガラテヤ書の方は、この会ってないっていうふうに書いてるんですよ。なんか矛盾してるように聞こえるんですけど、おそらくはケファ、ヤコブどっちも使徒ですよ。だからそのでしかも代表的な使徒です。なので使徒たちというこの自由に会ったって言っても、これ代表的な人と会って全体にも会っていないっていう可能性が大ですね、で会いに行ったんだけど訪問って訳されてるんです。新改訳の2017、前のバージョンもそうかもしれませんけど、訪問、これね、正しいギリシャ語の訳なんですよ。だつまり教えを乞いに行ってないってことです。教えてくださいよヤコブさん、ケファさんってやってなくて、おーっていう感じでね、分かんないけども会いに行っただけですね、ということで人から教えられたのでもないということをパウロが言うためにここまで詳しく書いています。そして21節で、それから私はシリアおよびキリキアの地方に行きましたと。でこれもっと詳しく言うと、使徒の働きの9章を見るとギリシャ語を話すユダヤ人と論じていたんですね、パウロが。そしたら彼らが殺そうと思ったので兄弟たちがカイサリアの方に移したと、その命が危ないということで。でカイサリアって北の方ですね。でさらに北、ずっと進んでいくとシリアのアンティオキアがあるわけですよ。わかります、アンティオキアの教会ですね。でそのシリアのアンティオキア家の教会から今度は、西側に動くんです。で西側に動くとこの地中海沿いのところにあるこのキリキア地方が出てきて、キリキア州ですね。そしてその中にタルソがあります。でそっちの方に彼は戻ってですね、アンティオキアの教会が建てられて、バルナバがそこで喜んでいて、でそれで、あ、ここでサウロの働きが必要だと、パウロの働きが必要だということでパウロを探しに行ったんですよね、タルソに。そしてパウロがアンティオキアで教師となって奉仕をし始めたということがこの使徒の働きからわかるわけですが、このようにしていいですか、22節、それで私はキリストにあるユダヤの諸教会には顔を知られることはありませんでした。顔知られなかったんですよ。ただ人々は以前私たちを迫害した者がその時滅ぼそうとしていたした信仰を今は述べ伝えていると聞いて、私のことで神を崇めていました。素晴らしいですね、神の恵み。これが神の恵みですよね。神の恵みに触れて喜ぶじゃないですか。神様賛美するじゃないですか、崇めるじゃないですか。だって自分たちの信仰を滅ぼそうとしてた人たちがそれを述べ伝えてんですよ今。これが素直な恵みに対する応答ですよね。でもユダヤ主義者はそうだと受け止めなかったんですよ。怖いですよね。恵み必要です。恵みによって私たちが一つになるし、恵みによって平安があるし、恵みによって神を褒めたたえるし、この中で生きていくのに自分の義を立てようとする、自分に引き寄せようとする、人間的ななんかこうなんかいじくろうとする、なんかこうやって成し遂げよう、肉によって成し遂げようとする、何かそういうことがあると、こういうガラテヤ書の中にあるような呪われるべきであるという大変な事態にまでなっていく、このかき乱すとか、そういうあとはなんだっけな、ガラテヤ書5章最後の方を見るとなんだっけかな、かき乱してね、あとこんなことやってたんですよ。噛みつき合ったり、 食い合ったりしてるっていうのが出てきますね。このあのガラテヤの中で起こってる、それは立法主義に陥ってるんですから、起こりますよ。でそういうふうになってってしまったんです。でも恵みのうちにとどまっていくっていうことですね。これの中にあと恵みによって成長する、これも必要ですね。今までは結構自分はお堅い人間だったかもしれないね、私はこうやってああやってこうやってって、あそうそうそう、面白い、あの選挙地にいた時にですね、あの韓国の宣教師の兄弟がいて、まあ、すごい親しかったんですけど、私は前はね立法主義的だったんですってこう言ってね、もう11献金、10分の1献金をする時はね、もうあのお札も選んでね、まあ、アイロンかけたのかな分かんないけど分かんないけど、もうピシッとしてねふってやってこう言ったんですとかね、なんかこんなことをおっしゃってましたけれどもね、恵みですね、恵みによって成長するっていうことですね。あそういうことはね、そんな大事なことじゃないと分かってくるんですよね。そして本当に、このまさかの人が救われていく、まさかの人が変えられていくですね。で直接神がそうされるからこそ変わっていく、これ見ていきたいですよね。で自分自身もそう変わっていくですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にパウロの個人的な証し、証言を私たちが共に読んでいくことができたことを感謝いたします。私たちがこの本当に福音に預かれているのがパウロのおかげによります。しかしパウロ自身は、私は最も小さいものだと証言しました。事実教会を迫害していたからです。だからパウロというよりもあなたご自身の栄光です。あなたご自身がこの取るに足りないものとか本当にまずい人たちをあえて選ばれて、そして本当に人間の知恵や常識やその力なのを無にしてくださいましたことを感謝いたします。だから私たちのところにまで届いて、私たちも同じようにして伝達者として、私たちも証の人として恵みの中に生きて、そして広まっていくということをあなたが願っておられます。どうぞ私たちを清めてください、きれいにしてください。そしてこの壁をキリストの平和によって崩していただいて、そして人々にこのイエス様と同じように届いていく者たちと書いていってくださいますようによろしくお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。